この春の改編というものでですね、僕が15年にわたり携わってきたラジオ番組が終了することになりましてね、番組が終了するということで思い出すのはこれね、宮川勝の松ぼっくり王国はいろんなところで放送していただけているじゃないですか。いろんな放送局でね。で、いろんな放送局があると思うんですけれども、しょうがないっちゃしょうがないんですけれども、地方局の場合は、スタッフの人数も、東京のキー局に比べたら、ちょっとは少ないですよね。で、終わる番組と、次始まる番組の担当ディレクターが、全く同じ人っていう場合もよくあるみたいで。で、これ、東京のキー局を中心に仕事をさせてもらってきた僕からしてみると考えられないレベルの話だったんですよ、最初は。もう最近でこそね、いやもうそれはもうね、状況を考えたら当たり前のことでしょ、みたいな風に、理解ができるようになってきたんですけれども、例えば、東京に、あるテレビと県営局の放送局で僕がやっているラジオ番組のね、前後とか別の曜日とかにやってる番組が終わるとすると。そしたら、その後、その枠で始まる番組を、担当するディレクターは別の人がやるわけですよ。なぜなら、番組に愛情をね、持って臨ませたいからっていうことだろうし、愛してやっていただろうことを考えると、次始まる番組なんか始めたくないっていう、終わることが悔しくて、次始める番組にモチベーションが上がらないみたいなこととかだってあるわけじゃないですか。なぜなら人間だからね。で、だから、そのパズルを、東京の、地方局に比べたら少しは人数が多いかもしれない放送局では、うまいことやろうとするんだよね。例えば、こことここを改編するってなったら、で、今、余ってるディレクター、あいつそろそろ AD からディレクターにしてやった方がいいんじゃないのかっていうのが、今ね、週3ぐらいで、録音番組やってるだけだから生放送のここチーフディレクターに置いてみようか。ね、で、今までね、がっつりやってた人は、じゃあちょっと録音番組中心のシフトにタム替えしてもらうかなとか、そんなようなことを、考えて、やりくりするんだと思うんですよ。席替えみたいなものをね。だけど、地方の場合は、僕が知っているいくつかの放送局は、同じ枠を、パーソナリティが変わろうが、別の番組になろうが、同じスタッフがずっとやってたりして、で、その人がいないからしょうがないんだと思うんだけど、で、そこに出演者として引っ張られたりした時は、さあっていう、ね、俺を呼んだからには、じゃあ、僕じゃなきゃダメな放送とか、そういうのをやりましょうみたいな感じで行くんだけど、で、前の番組がダメだった理由を教えてくださいとかね。で、僕が求められている、課題は何ですかとかって聞いても、そのディレクターも編成の人もまるで答えられなかったりして、特にありませんみたいな。時間が来てなんとなく変わっただけですみたいな。え?みたいな感じになっちゃうんだよね。で、とはいえ、せっかく自分がね、いるんだから足跡残そうと思って何か頑張って、ね、面白いことやろうとしても、それが迷惑がられてしまうというのが、大抵の、ことの顛末で、いや、そこまで脂っこいことやらなくて結構です、みたいなね。面白いこと言わなくて結構です、みたいな。ほんの少しでもリスクがあるなら面白いこと言っていただかなくて結構ですみたいな、そういうところがこう見て取れたりするから、あ、なるほどと、もうじゃあなんで呼ぶんだよっていう話なんだけど、そういうふうにね、こうなんだろうな、なっちゃうんだよね、どうしてもね。それはしょうがないんですよ。地方局が悪いとかっていうことでもないし、クリエイティビティが低いとかっていうことでもないんですよ。なぜならライバル局がNHK と FM 一局ぐらいしか、東京以外の放送局はライバル局がなかったとしたら、そんなに頑張ってがっつり 数字を取りに行くとかいうことをね、一生懸命やんなかったとしても、大体ね、聴取率調査をしているラジオ局自体がまず少ないじゃないですか。1年に1回あるかないかみたいなところがね、準キー局だったりするっていう話も聞いたことあるんで、っていうことは、数字が出ないから、成績が出ないわけですよね。何人が聞いてるかなんて分かんないわけですよ。だから、スポンサーさんも、もう大手企業がね、例えばそこに工場をね、抱えている大手企業だったりしたら、広告効果があるなしに関わらず、ここで工場を持たせてもらってるからには、そこにCM 出さなきゃいけないよね、みたいなお付き合いで出してくれてるようなところも、もしかしたらあるかもしれない。で、そうなったら、その番組が面白いのがどれぐらいの人に聞かれてるかなんていうのは、どうでもいい話になってくるから、より面白くするっていう必要がないんだよね。だから面白くする必要がないんだから、波風立てたり、人からクレームが来るようなことはやめてくださいみたいな風潮になってしまうのはしょうがないっちゃしょうがないんですけれども、俺はあまりにも同じスタッフがずっとね、何人も同じ枠で、やってるのとかがね、なんか、意味わかんなかったんですよね。いくつかのところで言ったんだけど、もうしょうがないと思うんですよ。しょうがないと思うんですけど、で、ね、ディレクター以外はあいつ使えねえからなっていうことでね、デモシカディレクターとして、営業としての能力は絶対ねえだろうな、あいつみたいな。もうじゃあやっぱ現場か、みたいな感じでね。その、人の使い方っていうのもね、局は、人数少ない分だけ、苦労と苦心されてる部分っていうのもあるでしょうから、ね、どうこう、ね、言えないのはもちろんなんですけれども、まあ、一番自分が、なんだろうな、理解はしているけど切なかったことで言うと、どうせあなたもすぐにいなくなるんでしょっていう、あんたの意思でなしに、編成がどうせ番組また変えちゃうんだから、今あなたと一生懸命やること自体は、意味がないんですよねっていう。頑張っていただけるのはありがたいんですけれど、意味がないんですよねっていう、だってすぐあなたいなくなっちゃうんだからっていう、で、それが分かってるんだから、そこでそのめんどくさいことを、こういうことやろうよとか言わないでくれないかな、みたいな雰囲気を口に出さないまでも、プンプンと、漂わせ始めるような人が悪気なく漂わせてしまうディレクターさんとかがいるからね、なんか悲しいなと思うんですよね。だから頑張っちゃいけないっていうイメージがね、ありますね。なんだかいろんなところでも、だから営業案件にしてもそうですしね。東京だとライバル多いから、もういくらでもいいからそれうちにくれとかっていうような感じで、ガリガリ猛者のごとく、パンツ丸出しで、何宮川さんそういうスポンサーさんな、ちょっとうち紹介してとかっていうのガンガン来るんだけど、地方だとそういうことないですからね。まあ別に、それ、あれですね、みたいな。ちょっとそこまで安いのうちいらないです、みたいな。なるほど、みたいな。そういう、だから、なんかこう、いろいろな違いが、なんだろうな、ラジオというものの媒体価値が下がってるの東京だけなんじゃなかろうかっていうふうに思うことがしばしばあるんですよね。で、こういう話をした理由っていうのはですね、俺の番組終わるのかっていうことで、いろいろね、まあ、残念だなって思う部分は、番組は僕の15年間やってきた番組は終わるんだけど、僕自身は、別の時間帯で別の番組立ち上げるわけですよ。で、スタッフが同じメンバーじゃなく、完全に僕以外入れ替わりっていうことになったので、それがね、なんか申し訳ないなっていう気持ちがあるじゃないですか。で、それが嫌だなっていうふうに思ってたんだけど、そうやってみたらでも、前にこういう人いたなって思ったのが、同じワイド番組で、が終わって、で、別のパーソナリティの番組が立ち上がるんだけど、で、終わる方の番組は、そこそこ数字も良かったし、パーソナリティもスタッフもみんなノリノリでやってたのに終わらされることになっちゃって、で、その打ち上げで出演者をスタッフはじめみんなこう、なんだろうな、こう、愚痴を言うようなレベルになってしまっていたんだけど、で、次は誰々の番組が始まるわけでしょって、どんな番組あるんだろうなとかって、じゃあとかって、もう残念だなみたいな感じになってる時に、 こう、まあ、そんなことを言いながらさ、この打ち上げに出ているこの番組のスタッフの中にさ、まさかその番組にも携わるなんてやつはいないよね。いるわけないじゃん。だよねとかって言ってる中に、一人俺の知り合いのディレクターがいたっていうですね。僕だみたいな。僕あっちでも呼ばれてるみたいな。もうね、居住まいの悪い、打ち上げだったらしいな。もう、シュンとしてて、お前らそっちもやんのかいみたいな。はい、みたいな。言われたら言う、素直に言うけど、でも言われない限りは、僕実は、そっちも頼まれてるんですって、自分から言うの絶対嫌だみたいな。僕だって両方やりたいわけじゃないんだものみたいな。なんかね、だからポジションによってはそういう風になっちゃうんだよね。どうしても割り振りが効かないとかね。あと制作会社にね、こうね、委託するにあたり、この番組とこの、で、この番組がこっちだから、この番組はじゃああなたの会社に。で、そうなると、ね、前の番組は、他社制作だったけど、御社の AD が一人入ってたけど、その AD は今回御社制作だから、こっちにも入ってもらうよってなった時に、両方に携わる人が出てくるみたいな、そういう歪みがどうしても生じるわけよ。もうね、全然酔えなかったっつってたね。俺の、その知り合いは。全然酒飲んでも酔っ払えなかったですね、つって。もう、いつ、で、これでも、ねえ、で、これで、このスタッフさんもパーソナリティさんもこの放送局には来なくなるわけだから、僕がその後やってる番組に携わってるっていうことを知る機会は極端に少ないとは思うんだけど、でも、それをここではっきりと言わずにお別れするのもなんか違うような気がするし、でもその打ち上げでわざわざね、お酒がまずくなるようなことを無粋に言うのも違うし、みたいな、ありますよね。テレビ番組でも打ち上げとかね、テレビ番組なんかはもうポンポンね、ラジオと違ってね、終わりますから、数字悪ければすぐ終わっちゃうからね。それはそれは打ち上げの回数も多いと思うんですけれども、だからタレントの退社とかもね、結構、早いと思うんですけれども、同じメンバーでさ、同じ出演者で同じスタッフで、また似たような番組やりたいよねとかって言って打ち上げで言ってるやつが結構いるんだけど、実現することは絶対ないですからね。ありえないですから。で、そういうのができるぐらいならその番組終わってないですから。ねえ、これなかなかね、分かっていただけない。例えば、ラジオのリスナーがね、宮川さん、あの番組もう一回やってくださいよ、とかって、そういうね、分かってない人が言うのは、しょうがないと思いますよ。聞く側だけのね、目線で、ですからね、そうだったらいいな、っていうふうに思っていただけてるというだけでも、そういうふうに思っていただける番組に携われたというだけでも、それが誇らしいですけれども、打ち上げに出てる出演者とスタッフは、みんなそれぞれ業界人だろうと。であるにもかかわらず、同じメンバーで、同じスタッフでまた番組やりたいよね。ありえないっつーの。全部が一期一会だっつーの。ねえ、そうやって思うとね、もうね、なんか番組が続いてるっていうのはそれだけで奇跡ですし、そういうことで言うと、結婚生活が続いているというのも奇跡かもしれないし、ねえ、自分が今日も生きているということも奇跡というふうに捉えてありがたがるのが、人間としてあるべき姿なのかもわかりません。お送りいたしましょう。宮川勝の松ぼっくり王国。改めまして、劇団ビタミン大使 ABC の宮川勝です。この番組は、私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこう、そういう番組です。宮川勝の松ぼっくり王国。宮川さんが、ああ、来年は磯野波平と同い年だ、と凹んでいるようだ。大丈夫ですよ。だって〇〇〇〇は〇〇〇〇と同じみたいなもんじゃないですか、と元気づける一言を考えよう。いつも車に湯道具さんからのメール。大丈夫ですよ。だって精神年齢はカツオと同じじゃないですか。これ嬉しい。これ嬉しいですね。そうありたいものな。 こう対象でいいんじゃないかっていうレベルの話ですよ。ラジオネーム、間宮直親父。大丈夫ですよ、宮川さん。石原裕次郎も、美空ひばりも、東八郎も、死んだのは52っすから。ダメじゃねえかよ、じゃあ。ダメじゃないかよ。ダメじゃないかよ。僕、今の時点で53歳になってるんですよ。53ですよ。こんなくだらないことをやっているおっさんが、ね。大丈夫ですよ、じゃないじゃないか。ハンサム101号。大丈夫ですよ。だって、高市早苗総務大臣なんて、見た目がおっさんと同じじゃないですか。こらこら失礼ですよ。ディアマンテユイカ。大丈夫ですよ。10年くらい前には、ああ、来年はバカボンのパパと同い年だよって言ってたじゃないですか。確かに言ってました。自分でも覚えてます。うわ、バカボンのパパと同い年だって思った時、ちょっと嬉しかったものね。すっぽんネーム、豚と真珠、51歳 A 型。大事なところが硬くならないのは、大事なところで硬くならないと同じ。重要な場面でリラックスできますよ。うまいっすね。ありがたいですね。中地。大丈夫ですよ。大腸スコープなんかプレイですよ、プレイ。楽しまなきゃ損ですよ。痛くなかったですね。確かに僕が行った一応病院の大腸カメラはね。中地。あ、じゃあこれが大腸スコープだ。次、鶴見の海坊主。宮川さん大丈夫ですよ。54歳はあくまでも人間の世界のお話。犬の世界に換算すればまだ6歳ぐらいですから。若い若い。ありがたいですね。B と清。大丈夫ですよ。だって目をつぶって聞けば、スマップもひょうきんディレクターズも同じようなもんじゃないですか。B と清さんからね、メールが来てるのいいですね。これが放送されている頃には僕は、東京浅草の B とたけし単独ライブっていうのに行ってますね。これ、実はそういうのはやってんすよ、たけしさんが。この間、ある北郷さんっていうオフィス北野の芸人さんにチラシもらって、これ1枚チケット取ってもらって大丈夫ですかって言った。取ってもらえましてですね。今まだ見てないですけど、これが放送される頃には多分僕見てますね。そして生たけし見ちゃったって喜んでると思いますね。だけど見終わった後の感想は、いやー字が治ったよっていう風に言ってると思いますね。多分ね。僕字じゃないんですよ。だけど絶対言ってるのはこういう言い方です。たけしさんのライブ？いや、すっげえ字が治ったよ。これですね、チラシにこう書いてあるんです。内容をネットに上げたりしないでくださいと。言っていい感想は字が治ったよだけですって書いてあってですね。面白いなと思うよね。八五郎。宮川さん大丈夫ですよ。だって磯野波平は日本の父親像の見本じゃないですか。宮川さんもちょいエロおっさんラジオパーソナリティの見本なんですから。朝さん。堀木大丈夫ですよ。サッカーの遠藤って顔がガチャピンと同じじゃないですか。大丈夫ですよ。堀北真希って腐らせたらハリセンボン箕輪はるかと同じじゃないですか。大丈夫ですよ。パパイヤ鈴木って太らせたら博士太郎と同じじゃないですか。大丈夫ですよ。格闘家の武蔵ってアニメ化したらアナゴさんと同じじゃないですか。大丈夫ですよ。ザブングル加藤って揚げの皮が余った稲荷寿司と同じじゃないですか。面白いよね、この朝さんの大丈夫ですよシリーズ。ディアマンテユイカ。大丈夫ですよ。だって波平の長男のカツオは小学生、宮川さんちの長男は大学生、独り立ちするのは宮川さんちの方が先じゃないですか。これも嬉しい。これはね、おっさんとしてはね、非常に嬉しいですよ。もう子供が年取るのが嬉しくてしょうがないもんね。今日はこういうことを考えてみました。
宮川勝の松ぼっくり王国。
ゲストベッキーが LINE でやり取りしそうなこと。間宮なおやじ、ベッキー干されちゃった。ゲス、さばいて開いたのは僕かな。そんなやり取りするわけねえだろ。そんなやり取りするわけないじゃないですか。失礼ですね、本当にね。もうゲスファン、ベッキーファンの皆さん、本当にすいません。五郎丸が言いそうで言わないセリフ。俺あ、これヒロケンさんね、横浜市ヒロケンさん。俺コロイドは知らないけどコロラドは知ってるよ。コロイドってなんか硬質のなんかあの液体のなんか種類のことでしょ。五郎丸が言いそうで言わないセリフだよ。もうな、言いそうでさえないような感じになってますよ、もう皆さん。ディアマンテユイカ、五郎丸が言いそうで言わないセリフ。俺雑誌読むんだったらスコラよりも断然五郎だな。いや、あの、言わないですって。あの落ち着いてるからおっさんっぽく見えますけど、彼若いですからね。五郎もスコラもないですから、彼が青春時代を過ごしているね頃にはね。五郎とかスコラって俺らのもう5、60代の年代の人間ですからね。いろいろありましたね。五郎は何ですか、水沢亜希さんのね、もう水着とかがね、もうみんなでびっくらこいたり、ヌードとかもびっくらこいたりとかね、いろいろありましたね、五郎ね。で、五郎を見て、元気になるからということで、自分の一物のことを五郎って名付けて呼んでるやつもいましたね。俺の知り合いで、金沢ってやつですけれどね、言わなくていいですね。五郎丸が言いそうで言わないセリフ、間宮なおやじより、艦長。蹴る直前にあのルーチンの挙句に近くにいるやつにプスってケツ刺して、なんちってなーとかって絶対言わない。これはもう言いそうじゃないでしょ、もう言わないだろっていう、そういうお話ですよ。ふつおた一個紹介いたしましょう。足立区こまっち、メールのタイトルが整いましたと書いてある。普通のお便りかなと思ったらどうやらそうではないらしい。麻布台のラジオ日本とかけて100点の答案と解きます。その心は皆解くでしょう。
パパかっこいい。
これはね、東京に住んでる人じゃないと分かりづらいことなんですが、ラジオ日本っていう放送局がね、神奈川の県域のラジオ局ありまして、東京の麻布台にあるんですけれども、それが23区内で港区という区の麻布台っていう場所にあるんですよね。港区ね、全部の問題を解くでしょうっていう説明かよ。まだあります。足立区こまっち、整いました。現役の大臣とかけて釧路と解きます。その心は失言があります。
パパかっこいい。
たくさんのメール大募集です。宛先は宮川アットマーク 1260.jp 宮川アットマーク 1260.jp どしどし待ってます。まつぼ .info まつぼ .info、それがこの番組ホームページの URL です。大喜利のお題をそこで告知しておりますので、よかったらブックマークしてやっていただきたい。お相手は私宮川勝でした。ほんじゃまたです、さいならと。